おはようございます。
おはようございます。
前回はイエス様が4人の漁師たちを弟子として召し出した、そういう場面を学んでまいりました。今回からいよいよ主イエスが本格的な宣教活動をスタートさせる、そういう場面を読んでいきます。イエスはカペナウムというところに行って、そこで活動を開始します。カペナウムというのはとても大事な場所です。イエス様が宣教の拠点にした場所ですので、このカペナウムについて少しだけ解説します。主イエスはナザレというところで生まれ育ちましたが、ここはガリラヤ湖畔の村ではありませんでした。湖からはかなり離れた内陸地で、むしろサマリアという隣国に近いところにありました。ナザレは人口は数百人ほどと言われる非常に小さな村で、引っ込んだところという、そういうイメージでしょうか。それに対してカペナウムというのはガリラヤ湖畔の町、北の方ですが、かなり大きな町で人口も1万人ほどいたと言われています。ナザレが数百人ですから、それと比べればかなり大きいところですね。そこにはローマ帝国の軍隊が駐屯していました。今の日本に例えますと米軍キャンプのある横須賀とか、そういうイメージでしょうか。そこにはローマ帝国に代わって税金を取り立てる主税人たちの事務所があり、十二使徒の一人のマタイもこの町でイエスに弟子として召されています。そういうなかなかいろいろですね、ローマ帝国の部隊がいるという、それなりに大きな町である。またここではですね、イエス様に4人の弟子が前回召されてますが、また今呼ばれている、そういうところであります。それでもカペナウムは都会と呼べるほど開けたところではありませんでした。そこは比較的大きな漁村ではありますが、都市ではなかったんですね。でガリラヤ、北部のガリラヤにはですね、都市と呼べるところは2つだけありました。都市と呼べるのは2つあって、セフォリスとティベリアという2つの都市がありました。この2つの都市がありましたが、この2つの都市は新しい都市なんですね。前からある都市じゃなくて新しい都市で、この都市を作ったのはイエス様が狐と呼んだ、ヘロデ・アンティパスというですね、領主がこの2つの都市を建設しています。ヘロデ・アンティパスというのは皆さん、有名な幼子イエスを殺そうとして幼児を大虐殺したこのヘロデ大王と言いましたね。ヘロデ大王の息子です。彼には3人の息子がいて、3つのですね、領地を、分かれたわけですが、ガリラヤ地方はヘロデ・アンティパスが統治をしていた。でこのヘロデ・アンティパスというのはですね、ローマ帝国の首都ローマで教育を受けています。ですから当時のローマというのはですね、かつて大英帝国が、世界中に植民地を作ってましたが、インドとかですね、そういうところのエリートをイギリスの大学に呼んで教育をして、もう一回その現地に返すというですね、要するにイギリスにシンパシーを持った統治者を作りたいという、そういう方針でですね、世界中の植民地から優秀な若者を集めたわけですが、ちょうどローマ帝国も同じようにしていたわけですね。ヘロデの息子は皆ローマで教育を受けています。ですからヘロデの一派というのは皆ローマへのシンパであると。ですからヘロデが作ったですね、ティベリアというのもですね、第二代皇帝のティベリウスというですね、皇帝の名前から取ってますね。ですから皇帝陛下の名前をガリラの都市にしたわけですね。ですから非常にローマにおもねっていたわけですが、その彼はティベリアとですね、セフォリスという2つの都市を作ったわけです。で注目してほしいのはですね、このイエス様はこのセフォリスとティベリアに行くことを意図的に避けていたように思われます。マルコ福音書にはイエスがこれらの都市に行ったという記事は全くありません。これは福音書にはありません。考えてみますとですね、大都市を好んだ使徒パウロとは対照的に、イエスは比較的小さな町や村で伝道していました。これイエス様の伝道を理解する上で非常に大事なポイントですね。パウロのようにですね、パウロはその大体、ローマ帝国の州都ですね、コリントとかエペソとかそういう都市を回ったわけですが、主イエスはそういうところに行かなかったわけです。で信者や支持者を増やしたいと思うならですね、人口の多いところに行くというのは 非常に鉄則ですよね。伝道の効果的で効率的な方法であって、なるべく大きな都市に行くというのがですね、一つのパターンなわけですが、イエス様も有名になって信者を増やすことが目的ならばですね、今の日本で言えば東京にあたるイエルサレム、そこを拠点にして伝道すべきだったでしょうし、また北部だとしてもですね、ガリラヤだとしても、まあ、今の日本でいう仙台にあたるような、セフォリス、セベリアで伝道した方が注目を集める方ためにはですね、早道だったわけです、まあ、しかしイエスにとって重要なことは、有名になったり信者の数を増やすことではなくてですね、傷ついた人々、また傷ついた共同体を癒すことにありました。当時のガリラヤで貧困に苦しんでいたのは、都市部の人々よりもむしろ小さな村や町の人々でした。イエス様は重税やローマ兵からの虐待暴力に苦しんでいた小さな村々の共同体、彼らを癒して神の民として生きる新しい活力を与えようとしたわけです。ですからイエス様が大都市よりも小さな村々を渡り歩いたのは、単にこう彼が都会よりも田舎が好きだったとか、まあ、そういう単純な理由からではなかったのです。イエス様はそういう小さな町を選んだというのは、より、傷を負った人たちを癒すという彼の目的に沿った行動だったわけです。イエス様はカペナウムを伝道拠点にしたのは、その利便性、要するにガリラヤ湖の近くなので移動がしやすいこともありましたが、そこは彼のマネ弟子であるペテロとアンデレの住居があったところ、ここがイエス様の拠点だったわけですね。ですからそこが一つの大きな理由として、イエス様は非常に頻繁にいろんな移動をしますが、カペナウムを、拠点にしてそこに帰ってくる、そういうところにしていたわけです、そういうところだったわけです。でそのカペナウムでの今日は出来事ですね。カペナウムで主イエスが伝道したというですね、話です。カペナウムはペテロ、アンデレ、ヤコブ、ヨハネの4人の弟子を召した場所ですが、そのカペナウムの街道に、安息日に主イエスが行かれたという話ですね。で、日曜日というふうな私イメージ持つかもしれませんが、ユダヤ教の安息日というのは金曜の日没から始まります。ですから安息日に街道に行くというのは土曜の朝ですね。土曜の朝に街道に行かれたわけです。でこの街道ということについて少し話したいわけですが、街道よく出てきますね。ユダヤ教の教会のようなものかと思われるかもしれませんが、おおむねそういうイメージでいいと思います。街道はシナゴーグともよく言われますね。シナゴーグ、今でもユダヤ教の街道はシナゴーグというのがありますが、同じ名前ですが、10人程度の小規模なものからかなり大人数のものまで、その規模は様々でした。カペナウムは比較的大きな町でしたので、街道もそれなりに大きいという思われます。で紀元 3世紀頃にです、ね、立派な街道ができたので、それは今でも跡地が残っていて、私も一回行ったことありますが、かなり大きな街道がありました。で街道というのはですね、礼拝だけでなくて結婚式とかですね、お葬式もやりますので、そういう意味でも私たちのイメージする今日の教会とよく似てる、そういうふうに言えると思います。ただ私たちの教会とちょっと違いますのは、教会というのはですね、特に日本では、この地域全体の人がもちろん来るわけじゃないですよね。本当に日本では少数のクリスチャンの方が集まってますが、当時のですね、ユダヤ人の場合はガリラヤはですね、街道といえばほとんどみんなが集う、そういうところだった。地域にとって非常に重要な拠点であったわけです。私も7年間スコットランドというところに行ったんですが、スコットランドでもですね、第二次世界大戦前はだいたい人口の8割がなんと教会に行っていたと言われています。しかしその戦後もう急速に衰退しちゃいましてですね、本当に今ごく少数の人しか行かないようになってしまったわけですが、しかし戦前はもうほとんどの人がみんな教会に行っていたわけです。でスコットランドと、ガリラヤは非常にそういう意味で近かったわけですね。当時のガリラヤはほとんどの人が街道に行っていました。ですから非常に大事な箇所なんですね。地域にとって非常に重要な箇所である、箇所というか場所であったということですね。そこに、イエス様が呼ばれたわけです。で当時の人々はですね、一生懸命学者でなくても聖書を勉強していました。その聖書に書いてある律法という教えを学んでですね、実践しようとしたわけですね。というのは神様を愛するということは律法を行うことだという、見える形の信仰の表明だと理解していましたので、一生懸命律法を学んでいた。他方で まあ、今のように印刷技術がありませんので、まあ、聖書なんかみんな持ってないわけですね。聖書はこういうものはみんな持っていない。でその町にある街道にしか聖書がなかったので、聖書を学べる唯一の機会である。まあ、何が言いたいかというと非常に重要な場所なんですね。ですから街道というのは私たちの日本でいう教会というのは本当にクリスチャンが集う場所ですけど、当時のガリラの街道というのはその町の人がみんな集まるような非常に重要な場所であったということですね。まあ、もちろんその1万人が全員集まったという意味じゃないですが、その街道からですね、行ける範囲の人がみんな集まるようなそういうですねところであったということですね。でそこで、イエスが今日招かれて説教をしたという場面ですね。で当時の街道というのはですね、今の私たちの教会とは違いまして、説教者が毎週変わっていました。まあ、大体長老が代わり番号あるいはゲストを呼んでですね話をしてもらう。ですから今の私たちの教会のように一人の牧師が毎週同じマルコ福音書からですね連続説教をするってことじゃなくて、毎週いろんな人が呼ばれていたわけです。でイエス様もですね、まだ伝道を始めたばっかりでしたが、まあ、すでに注目を集めていた。この新進気鋭の若者の話を聞いてみようということで、カペナウの街道がですね説教者としてイエス様を招待したわけですね。で今日の箇所というのはそのカペナウでの安息日の一日の出来事です。そのある日、今日の礼拝のような一日の出来事を記しているのが今日の箇所ですね。街道での礼拝の間に起きたことを描いています。はい、それでは、今日ですねイエス様が安息日になさった説教とそれに伴って起こった出来事を、まあ、事件といってもいいですね、これを見ていきたいと思います。その日の出来事を理解するための一つのキーワードは権威ですね。権威、まあ、ギリシャはエクソーシアと言いますが権威、このことを今日のキーワードですね。イエス様はこのご自身の権威を示すために二つのことをしたわけです。一つは説教を通じて権威を示した。もう一つは汚れた霊、悪霊を制圧する権威を通じてご自身の権威を示したわけです。この二つを見ていきたいと思います。まず説教ですね。イエス様の説教教えについてです。でマルコはこう記しています。人々はその教えに驚いた。それはイエスが立法学者たちのようにではなく権威ある者のように教えられたからであるというふうに書いてますね。まあ、この記述の意味するところはよくわかります。私も新約学者の端くれなので、これまで何本か聖書の論文を書いたことがありますが、論文の目的というのは、まあ、意味が難しい、分かりにくい聖書箇所についてその意味するところはこうなんだという、そういう一つのですね、理解、解釈を示すわけですね。まあ、しかし私のような権威のない学者がいくらいろいろ叫んでもですね、他の先生方がおいそれとその解釈を受け入れるわけじゃありませんので、まあ、ここで権威に訴えるわけです。つまり、私だけでなくて他の偉い先生ですね、権威のある海外の学者がこう言ってますとかですね、あるいはずっと昔の古代のですね教会教父と呼ばれる学者もこういうふうに考えていましたっていうですね、権威のある人たちをこう援軍として呼ぶわけですね。ですからこの私の説が正しいのはですね、私だけじゃなくてこういういろいろな先生方もおっしゃってますよということに論文で、まあ、引用するわけですね。で当時のですね立法学者たちも同じようなことをしていたわけです。彼らも自説を主張する際にですね、権威のある先輩方の名前を引用する。ラビ・ガマリエルはこう言っておられたとかですね、ラビ・エリアザルはこう解釈していたという、権威筋を例に引いて自分の説のですね正しさをまあ主張していたわけですね。しかしイエスはそうなさらなかったんです。イエスさんは単に私はこう言うと、もうシンプルにですね、もう誰も引かずに私はこう言うと自分の権威のみでですねご自分の見解をストレートに述べたわけです。これはすごいことなんですね。なかなかこう誰のですね、先輩のラビがどうとか言わずに私はこう言うということをパッと言ったわけですね。でしかもその内容が陳腐なものではなく、ありきたりものではなくて、目が覚めるような新鮮な新しい教えを提示したわけです。ただイエス様がどんな教えを話したのかというのはですね、実はマルコ福音書だけではよくわからないんですね。マルコ福音書は権威のある教えをしたというシーンが書いてない。でその教える内容がですね、マルコ福音書はあんまり含まれていません。 ですからマルコの後にマタイ福音書が書かれたわけですが、まあ、それはマタイでは三条の水訓など非常にイエス様の大事な教えがたくさん含まれています。まあ、これはマルコ福音書には書かれていないイエス様の大事な教えが書かれている福音書がぜひとも必要だったという、まあ、そういう要望があってですね、マタイ福音書ができたわけです。でマルコ福音書というのはイエス様が教えた内容よりもですね、その教え方、イエス様が権威を持って教えたということに読者の注意を引きつけさせます。イエス様の教えは権威があった。でそのイエスの教えを聞いた人々は彼の教えの放つオーラ、権威のオーラに驚かされた、まあ、このことがポイントなわけです。ですからイエス様の説教には権威があった、話し方もその話す内容も権威があったということですね。そして、イエスには権威があるということを人々に決定的に印象付けたのが、まあ、その街道での礼拝中に起こった出来事でした。なんとですね、イエス様の説教を聞いていた聴衆の一人が、まあ、何か狂ったように叫び始めたわけですね。でこの教会でもそうですけど、まあ、大体説教中って静かですよね。説教中に船を漕ぐ方はおられてもですね、おしゃべりをする方っていうのはまずいないですよね。ですから説教中に叫び出す人がいるっていうのはすごく異様だっていうのは分かりますよね。みんなびっくりしたと思うんですね。まあ、周囲の人たちも異様さに驚いて、この人はちょっとおかしい、汚れた霊、悪霊に疲れていると結論づけるしかない、まあ、そういうひどい混乱状態に陥ってしまったわけです。まあ、びっくりしますよね。街道で礼拝していた仲間の一人がですね、叫び出すっていうですね、びっくりしますよね。今まで仲間だと思っていた人がですね、一人が何か悪霊に取り憑かれているしか思えない状態になってしまった、ゾッとする瞬間でした。まあ、礼拝というのは一番安全で聖なる空間である、その礼拝の場に悪魔の力が忍び寄ってきたのかという、その何とも気持ちの悪い思いをさせる出来事だったわけです。しかしもっと驚くべきことは、その悪霊さえも一言で追い払うイエスの権威でした。一言で追い払ってしまった。そもそも汚れた霊に取り憑かれた人が叫び出したのは、その人の中にいる悪い霊がイエスのことを恐れたからなんですね。この霊はイエスには自分を滅ぼす力があることを知っていて、それゆえ恐怖のあまり大暴れして叫び出したわけです。まあ、普通私たち人間の方がこの悪魔とか悪霊を恐れますよね。そういうのはもう寄ってこないでほしいという、そういうふうに私たちは恐れるわけですが、この場合反対に悪霊の方がイエス様を恐れたわけですね。もう来ないでくれというですね、そういう状況だったと。この悪霊というのはですね、まあ、悪霊の世界にもこう序列がありまして、まあ、トップにいるサタンからすると多分下っ端の霊だと思いますが、彼はですね、普通の人間には見えないイエスの力が見えていたわけです。それは悪霊とは正反対の聖なる力、悪を滅ぼすことのできる神の力でした。イエスはこの霊に対して、黙れ、この人から出て行けと命じるわけです。そうするとこの悪霊はイエスの命令に従って慌てて今まで取り付いた人から逃げ出していったわけです。まあ、繰り返しますが、この恐るべき出来事は礼拝中に起きたわけですね。ですからこの恐ろしい出来事を見た人々は、その出来事と同時にこのイエスの強烈な権威ですね、これに非常に強い感銘を受けたわけです。まあ、こうしてイエスはマルコ福音書の中では初めて奇跡と呼べるような驚くべき御業を行っています。マルコ福音書がイエスの最初の奇跡として悪霊払いを記録していることは大いに注目すべき点です。対照的にヨハネ福音書ではイエス様が最初に行った奇跡はカナの婚礼ですね、水をワインに変えている、この非常に美しい、心温まる、そういう奇跡を行っています。まあ、それに引き換えてこのマルコの悪霊払いというのは非常にこの驚々しいですね、壮絶なもので、またイエスの底知れない力と権威を感じさせる、そういうものでした。まあ、ヨハネ福音書は実は悪霊払い出てこないんですね、一つも。それに比べるとマルコは一貫してイエスの伝道は悪霊払いだったってことを強調しています。マルコ福音書によりますと、イエス様のガリラヤ宣教の行動の柱は2つですね、悪霊払いと病の癒しです。でしかも当時はですね、病気の原因の大きな一つはです、ね、悪霊に疲れてしまったためだということが信じられていましたので、悪霊を癒すことと病を癒すことは、悪霊を追い出すことと病を癒すことは同じような意味であったということですね。でしかもイエス様は自分だけでなくて、こう弟子たちにも 悪霊を追い払う権威を授けています。ですからイエス様とその弟子たちのガリラヤ宣教のですね、活動の柱は悪霊払いなんですね。悪霊払い、まあでもそう聞くと何かこうちょっと途方に暮れますよね。悪霊払いがこの福音宣教の中心というとですね、何だろうかと思ってしまうんですね。私たちは悪霊払いって見たことないですよね。そういうのね、見たことない。また精神を病んでいる方にですね、あなたには悪霊がついているから悪霊を追い払って治してあげましょうなんて言うとですね、もう本当にその人からも家族からもなんてひどいこと言うんだと、もうあなたは二度と会いたくないっていうふうにもう激しく拒絶されてしまうことは、まあ想像に難くないわけですね。ですから悪霊に疲れてるって一体どういうことだと私たちはよくわからないわけですね。でローマカトリック教会の総本山などですね、イタリアではエクソシストと呼ばれる悪霊払い師が実際に今でもいます。悪霊、彼らは今でもいまして、今でも悪霊払いの儀式を行っています。まあ、そういう本も出てますが、まあ、しかしですね、よく読みますと彼らはそういう儀式を行うことは非常に慎重である、非常に慎重である、たくさんの相談を受けますが、ほんのわずかなケース、例外的な場合にしかその悪霊払いの儀式を行っていません。ですから非常に、ごく稀な例であると。まあ、それに対しまして、この福音書を読みますと、イエスとその弟子たちは一度ならずこう日常的にいつも悪霊を払ってるんですね。ですからこの今のエクソシストと比べるとすごくですね、逆なんですね。例外というのはいつもやってると、悪霊払いをしてると。まあ、そう考えるとですね、このガリラヤというのは悪霊に疲れた人が溢れ返っていたのかと、まあ、そういう印象を受けます。どうしてこのイエスの時代のガリラヤにはこんなにたくさんの悪霊がいたのか、跋扈していたのか、これは非常に大事なポイントなんですね。でそのことをですね、イエスの悪霊払いのですね、背景を当時のガリラヤの状況に即して考えてみたいと思うんですね。で当時のガリラヤの人たちはですね、ある存在を恐れていました。で、できればその存在を自分たちの住んでいる地域から追い出したいと願っていたんです。ある存在を恐れていた。それ何かというと、しかしその恐ろしい存在というのは悪霊ではありませんでした。今の日本で言えば、おそらく沖縄の方々がガリラヤの人々の気持ちを一番よく理解できると思います。まあ、その沖縄の人たちができれば出て行ってほしいけれど、まあ、そうはできないという存在、それは日本の中でも7割が集中している米軍基地です。アメリカの兵士が日本人の少女に暴行したという事件が起きるたびに大きな問題になりますが、アメリカは再発防止すると言いながらもずっとこの事件が後を絶ちません。まあ、しかし当時のガリラの人たちは今の沖縄の人よりもずっと弱い立場にいたわけです。今の日本ではですね、沖縄ではもし米兵が問題を起こせば全国的に報道されて社会問題、国際問題になって、で問題を起こした兵士も逮捕されます。まあ、しかしガリラではですね、ローマ兵によるこうした事件が日常的に起こっていても大きく注目されずに多くの人が泣き寝りをしていました。ちょっとでもローマに反抗すればひどい暴力を振るわれる、勇気を出してみんなで反抗すればですね、反乱として鎮圧されて十字架で殺される、まあ、そういう状況だったんです。ですからローマから日常的に課される重税暴力のためにガリラヤの人々は内心に大きな怒りをため込んでいました。いたんですけど、それを吐き出せないんです。それを吐き出してしまえばもっとひどい暴力にさらされてしまう。外に向かって発散できない怒りはしばしば自分自身に向けられます。自分自身への暴力になってしまう、いわゆる自傷行為ですね。でマルコ福音書には自分で自分を傷つける哀れな男が登場します。その男はレギオンと呼ばれる悪霊に取り憑かれていました。レギオンというのはローマ軍団の名前です。ですからこの自傷行為を繰り返す男というのはマルコ福音書によればローマの軍団に取り憑かれていた、まあ、そういうことになります。まあ、何が言いたいかといえば、ガリラヤにあふれ返っていた悪霊に疲れていた多くの人々の姿をですね、ローマというものに取り憑かれて苦しんでいる多くの民衆の姿と二重写しになっているわけです。まあ、これがマルコ福音書のですね、悪霊払いの大きな背景なわけですね。でイエスや弟子たちの悪霊払いの背景にはローマという支配者がいるということはですね、当時の世界観、ユダヤ人の世界観から見ても考えられる、納得できることです。でイスラエルの歴史を振り返りますと、ずっと外国から侵略されてるんですね。歴史を振り返るのと、バビロン、ペルシャ、ギリシャ、エジプト、シリア、 で最後にローマ、もうずっとこう次々と支配者が変わっていきましたが、まあですね、ユダヤは100年ほどの例外的な時期を除けばいつも外国に支配されていました。私たち日本の歴史はアメリカに占領された時期を除けば、まあ、独立を保ってきましたので、外国に支配されて植民地にされることの屈辱や痛みに鈍感なところがありますが、自分たちが唯一の神に選ばれた特別な民だという自負を持っていたユダヤ人にとってはですね、いつも外国から支配されるというのは耐え難い苦痛だったわけです。そして当時のユダヤ人たちはですね、自分たちを支配する外国の背後には神に反逆する天使たち、つまりサタンのような堕天使がいると信じていました。旧約聖書にはダニエル書という本がありますが、それによりますと、イスラエルを支配していたペルシャあるいはギリシャの背後にはペルシャの天使あるいはギリシャの天使というのがいまして、まあ、それがイスラエルを守護する天使であるミカエルと戦ったという記述があります。まあ、これが世界観ですから、イスラエルをですね、侵略する外国の背後にはですね、この神に反逆する天使がいるという世界観があるんですね。ですから当時のユダヤを支配したあるいはガリラヤを支配したローマの背後にはローマに力を与える反逆の天使がいるはずだというのがですね、まあ、当時の世界観によるとですね、この強い、確信があったわけですね。ですからイエスがローマの支配に苦しむガリラヤの人々はユダヤの人々を救おうとすれば、目の前のローマ兵だけでなくてですね、その背後にいる悪の霊的な勢力を何とかしなければならないということがあります。ですからイエスがガリラヤ宣教で悪霊払いを中心に行ったという背景には、ローマによって植民地されていたという政治的な状況があったわけです。イエスはこのような状況で追い詰められて、敵に対する怒りや絶望を内心に囲い込んだ結果、その怒りを食い物にする悪霊に囚われてしまった、まあ、そういう人々を癒していったわけです。彼らを悪霊から解放するだけでなくて、彼らの怒りや絶望をからも彼らを解放したわけです。まあ、悪の霊的な力というのはマイナスの感情を溜め込んでいる人に及ぼしやすいというのがあるわけですね。悪霊の力というのはですね、このマイナスの感情を溜め込んでいる人の方に働きやすい。ですからイエス様は悪霊を追い出すだけではなくて、その人の心の傷も癒したということです。もちろんですね、彼らの内面の苦しみを癒したからといってローマに支配されているという現実は変わりません。しかし彼らが内面の健全さを取り戻すことで、イエス様の掲げる高いビジョン、つまりローマの暴力には暴力で対抗するというのではなくて、敵意には愛で応答する、敵をも愛する、ローマ兵に1ミリオン行けと言われれば2ミリオン行く、そうして悪意を善意で乗り越えるというイエス様の高邁な生き方に倣う力と勇気を与えることができたわけです。まあ、ここで注意したいのは、ですからガリラヤで悪霊に疲れていた人たちというのは、まあ、健全な社会にいるごく少数の例外的な異常者ではなかったということですね。悪霊に疲れた人はガリラヤの中にほんの一部のですね、ちょっと異常な人ではなかった。むしろ彼らは社会全体を覆っていた病理の最もですね、病理を最も色濃く反映してしまった人、つまり社会全体の病気をですね、一番色濃く示した人がそういう人であったとですね。ですから正気だと思われた人たちも一歩間違うとこの悪霊に疲れたような状態に陥ってしまう、そういう危険を持っていたわけです。でガリラヤ全体を覆っていた病理、まあ、あるいは悪い空気と思っていいですが、まあ、それは侵略者であるローマに対する激しい憎しみでありました。ガリラヤはずっとですね、この数十年間ローマに対するこのパルチザン的な反乱暴動を繰り返していました。そのたびにローマからむぐとらしい武力で鎮圧される。でもっと激しい怒りを抱いてですね、ついにはイエス様の宣教の40年後にはその怒りが爆発してローマとの大戦争になってしまって、その結果国土は完全に破壊されて多くの人たちは奴隷となって売られてしまいました。ですからイエス様の宣教の一つの目的、彼が一生懸命目指したことはですね、ガリラの人たちがその誤った道に突き進まないようにということを示すことにありました。このことは私たちにも他人事ではありません。今の日本の人たちは毎日放送される海外の戦場からの強烈な映像に圧倒されて、日本も周辺諸国に負けない力を持たなくちゃいけない、力には力で、武力には武力で、とそういう空気に支配されていっています。 イエスの示した平和主義は単なる理想論、あるいは悪い国をのさばらせるだけだという、そういう見方が広がっています。しかしローマに対して武力で対抗したユダヤ人はどうなったか。彼らは国を失ってしまったわけです。全てを失いました。ローマからひたすら迫害されて一切武力抵抗しなかったローマ帝国下のキリスト教徒たちはついにローマ帝国をひっくり返したわけです。私たちはイエスの示した福音がいかに平和の問題と深く関わっているのかを改めて考え直す必要があります。確かにイエス様の示した平和の道は何のコストも犠牲もないものではありません。暴力に対して暴力を返さない、これは大きなコストを伴う、これは十字架の道です。しかし剣を取る者は剣で滅びるとイエス様は言われたように、果てしのない暴力と報復の連鎖が私たちに平和をもたらすこともないわけです。私たちが日本がかつてのガリラのようにですね、敵意や疑心暗鬼という悪霊に取りつかれることがないように、私たち日本の教会は祈って、また和解の福音を述べ伝える必要があると思わされます。まとめになりますが、今日はいよいよ交渉会をスタートさせたイエス様の弟子たちが、ガリラの街道で何をしたのかを学びました。イエス様はそこで説教をしましたが、そのスタイルは有名なラビたちの意見を引用して、なんとか先生はこう述べておられるというような話し方ではなくてですね、ご自分の権威で、ご自分の言葉で、語られたということがあります。その内容は新しく人々の世界観や生き方にインパクトを与えるようなものでした。しかしイエスの驚くべき説教を聞いているときに驚くべき事件が起きました。話を聞いていた聴衆の一人が悪霊に疲れたらかのように叫び始めて、イエスを恐れて震え上がったということがあります。しかもイエスがその人を叱りつけると、その人についていた悪霊は直ちに逃げ出しました。これがイエスのガリラヤ宣教の柱となる悪霊払いの最初のケースなわけですが、当時のガリラヤには悪霊に疲れた人が非常に多くいた。でその背後にはローマに対する激しい敵意と、その敵意を外に向けることができずに、かえって自分自身や身近な人に自分の怒りをぶつけてしまう、そういう痛ましい事情がありました。イエスは人々が絶望や怒りに乗じて、イエスは人々の絶望や怒りに乗じて、正気を奪っていく悪霊を追い出し、そして彼らに新しい人生を送ることができる、そういった力を与えたのです。私たちの社会を振り返りますと、確かにこの悪霊とか悪霊払いということはないかもしれませんが、それでも理不尽な社会に押し潰されて敵意や怒りを自分にぶつけたり、あるいは誰でもよかったというような、その無差別殺人、暴行に及ぶ人が増えてきています。彼は加害者であると同時に社会全体の病理の被害者とも言えます。こうした人々の心の闇や傷を癒せる方であるイエス様、その出会いをですね、人々に伝えるためにも私たちは祈り努めてまいりたいと思います。お祈りします。御子イエスキリストガリラヤに遣わし、人々を苦しみから解放された主なる神様、そのお名前を賛美いたします。今朝は主イエスがマルコ福音書によれば初めてカペナウムの街道で説教をした時のことを学びました。イエス様はそこで悪霊に取り憑かれた人を悪霊から解放し、彼を正気に戻されました。私たちの暮らす社会も度重なる困難や将来への不安から集団的に間違った方向に進んでしまう危険を感じるものですが、どうか主が私たちを癒して正しい方向へ導き、平和の道を歩む力をお与えくださいますようにお願いいたします。我らの救い主イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。